はい、これでどうですか？
あ、これで大丈夫です。
はい。
OK です。
はい。で、今日はですね、初めてのオンライン、インターネットによる合同の集会です。それで、今日の主題は、主の眼差しということですね。この今日読んだこの詩編の33を見ると、普通に考えたら驚くようなことが書いてあるわけですね。全体が聖書っていうのは、普通の考えの人にとっては、本当の神様を知らない人にとっては、驚くべきことばっかり書いてあるわけです。どこをとってもそうですね。だからこそ、ずっと続いてきた、ということが言えます。どころがない普通のこと、単なる知識であればですね、至るところに洪水のように押し寄せてきているわけですね。それは全てを超えて、旧約聖書から言えば3000年以上もずっと続いてきた。ということは、普通の数々の驚くべきことを超えて、そして神様がそれを、その真理をずっと導いてこられた。伝えてこられた。流れている。ということです。それで、この五節を見ますと、主は、ここで、この新共同訳だけが、恵みの技というふうに訳しておるので、分かりにくくなっているんですね。これは、常にこの新共同訳の訳で、ちょっと問題になってきたところですが、これはセダカ、セデク、正義ということですね。非常に重要な言葉です。神は正しい、正義の神。これはセダカ、なぜセデク。ですから、メルキセデク、メルキ王ですね。セデク、正義、正義の王ということで、訳されている。それは恵みの技の王、なんていうふうなことは訳しないわけです。これはみんな英語訳で、英語の訳でも外国訳でも全部正義。英語では righteousness。で、そういうことから正義ということでなければ、他との関わりが分かりにくくなるわけですね。ですから、新しい聖書教会教典の当然この正義、正しいということにしてありますが、他の日本語訳もみんな英語訳もみんな全部そうです。正しき技。と、月もこの裁きを愛するという、これまた非常に誤解を持たせると思います。裁いてはならないっていう言葉があるわけですので、裁きを愛するというとなんでなのか。これもですね、本来は正義、正しい、では公正な、公平なという、そういうことを意味する言葉なんですね。そういうことで、これは両方ともですね、この言葉、裁きと訳されていますが、これミシュパートで、ミシュパート。この言葉自身が正しい正義、公正とも訳されておる言葉です。それが、まあ、こういうふうに重ねているわけですね。主は、正義、正しい、そういうお方なんだということを、言葉を変えて表しているわけです。この世は、悪や偽りで満ちている。でも、主は本当に正しいお方だと言おうとする。このように訳によって分かりにくくなってしまうということがあるので、それで、まあ、英語訳でも40種類を超えるような訳が次々と生まれ出てきたわけですね。この訳では、本当の意味がどうも伝わりにくいと。で、非常なエネルギー、まあ、費用もかかるわけですが、時間もかけて、新しい訳が次々と生まれてきたわけですね。で、次、まあ、それはそういうことですが、この地は主の慈しみに満ちていると。こういう言葉は本当にこれ驚くべきことですね。これは、 いつ書かれたかははっきり書かれてないけれども、もう少なくとも2500年以上も昔であろうと考えられます。多くはダビデの詩ということで書いてありますが、ダビデは3000年ほど前の人ですね。だから本当の作者がわからない場合であっても、大体そういうことです。遥かな昔。その昔から戦争は絶えることなく、食べ物がないということもあちらこちら常にあった。病気になっても医者もいない。差別はいくらでもあった。それにもかかわらず、主の慈しみに満ちているっていうようなことはどうして言うことができたんだろうか。これ本当に驚くことですね。どこを見ても、この何日間、一週間ぐらい、アメリカの大統領選挙のことがたくさん言われ、日本学術会議でいかにですね、欺瞞に満ちたようなことが次々と出てきては、別の理由と。もう本当に、なんかみっともないようなことが行われている。まあそういうことに注目しても、まあ、差をつけられて、当然、バイデンさんが当選ということになっても、裁判で戦うというふうなことを言って、本当にいつまで混乱するのか。だからそういうことに限らず、もっと昔は戦争ということで、大量の人たちを爆弾を使ってたりして殺し合うということが、次々と起こっているし、現在でもあちらこちらで内戦が起こっている。どこを見てもですね、慈しみがあることがないというのが、多くの人たちの、まあ、実感であろうと思う。それをですね、このように、主の慈しみに満ちているってどうして言えるんだろうか、ということですね。で、このことは、神様の本質をはっきりと書いてある箇所は、旧約聖書では、それは、出エジプト記ですね、34章。出エジプト記の34章には、5節6節以降には、はっきりと書いてありますね。それは、開いていただいたら、これは特に重要なところです。旧約聖書の神様っていうと、多くの人たちが間違って受け止めているということがたくさんあるからです。我々のところで、全盲の方々もおられますので、それですぐに聖書は開けないという方々が多いので、ちょっと読んでみます。一部ですけども。出エジプト記の34章。6節から、主は彼の前を通り過ぎて宣言された。ヤハウェ、原文でヤハウェですね。2回も繰り返してこんなことを表現するのはこれ珍しいことですが、主、憐れみ深く。ラハムというヘブライ語ですが、恵みにとも、ハンヌーン、ハーなんていうのは憐れむ、ハンナ。とか、ヨハンナ。ヤハウェは憐れみである。人の名前にヨハンナからジョンという、ジェインとかジャン、バルランのジャンとか、たくさんの人の名前がヨハネから来てますが、ヨハンナ、ヤハウェはハンナである。そのハンナ、憐れみ。それから、ここで、忍耐強く。ここで、慈しみと真実。ということです。 これがヘセドというギリシャ、あのヘブライ語ですね。それから誠、エメス。エメス、エメット。これはエムナーとともに真実。そこからまあ、アーメンということも同じ語源、元から来ておる言葉ですが、誠っても真実ですね。今日の私たちの表現では、あの人誠だ。っていうようなことあんまり言わないと思います。真実かどうか。誰かが言ってる。例えば政治家代表に言ってること、真実なのか偽りなのかというように、真実という言葉の方が、現代の私たちはずっとよくたくさん普通に使われている。いつくし、実際にこの、エメスとかエムナは別の箇所では真実とも訳されている。真実とも。慈しみと真実に満ち、幾千代にも及ぶヘセと、慈しみを守り、そして許す神だ。まあ、こういうふうにですね、旧約聖書で始めて一番はっきりと神様のご本質を書いてあるところを見ても、神様はまず裁く神である。怖い神ではなくて、慈しみ、ヘセッドという言葉が2回繰り返されてあるわけですね。これ本来、慈しむということは本来の昔からあった日本の言葉ですね。何度も繰り返していますが、愛っていうのは、これは中国語で今も使われている。全くの中国語ですね、本来は。慈しみは、中国からの交流がはるか前から、いつかわからないけど、ずっと続いてきた言葉です。慈しむ。戦前に平凡社が出た24巻の大部なんですね。それの最も代表的な講話者が書いた、日本国語大辞典というものは、慈しみは、美しと語源的に共通している。それから、慈しま神社の、慈しま厳粛の源とも関わっているというふうに説明がされてありましたが、そういう意味からすると、この慈しみっていうのは、美しい。それから、慈しま、慈しま、厳粛。そういうとても意味深い言葉なんですね。で、旧約聖書ではですね、ヤコブが、だけど愛したというに人間的な愛にも相手に使って、神様の場合、慈しむという言葉を多く使っているわけです。他の方聞こえてますね。
あ、聞こえてます。
あ、ちょっと今別の画像が混入してきたもんだから。
智彦さん、画像、はい、画像を消してください。
あ、
はい、はい。それで、慈しみの神、愛の神ということが重ねて言われている。しかも憐れみとかですね。その他の言葉を用いて書かれてある。もし神がですね、愛、慈しみの神であるとするならば、当然それは、すべてにしかも全能で、愛であるならば、すべてに及んでいる。だからこのことからですね、愛っていうのは当然、見つめるわけですよね。私たちが、ある人を愛する。母親が子供を愛する。それは絶えず見つめる。離れていても、心で言えば見つめる。ということですね。祈るということも実は、心の目で相手のことを見る。見ようとする。神様をいつもですね、私たちは慈しんでる。愛しているということは、愛の眼差しを持って見ていてくださる。神は愛である。これはたくさん書かれていただいていますが、それを言い換えると、神は 愛の眼差しを持って見ていてくださる神様。ということになると思います。で、こういうようなことからですね、言いますと、万物を神様が愛を持って創造された。神は愛である。だとすれば、その万物の中に、主の愛が込められておる。ということになります。ですから、すべてのものは、主の慈しみ、愛で作られたもので、みんな満ちているわけです。空の雲も、青い空も、神様が愛を持って創造されたものであれば、そこに神様は、慈しみを込めておられる。で、様々な、私たちの身近な植物、花、樹木、そうしたもの、小鳥や動物たちも、神様がですね、いわば偶然的に適当に作って掘ってあるんではなくて、今も神様が支えておられる。神様とキリスト同じとして、ヘブライ書の最初でも、ヨハネ福音書においても、コロサイ書なんかでも、神が創造し、またキリストも創造し、ヘブライ書でも一章では、今も支えておるという。何によって支えるか。それ当然、愛によって支えている。母親が子供たちを、愛の眼差しを持って見ている。絶えず、愛の心で支えておるということであります。人間においてもですね、本当に深い愛、あるいは美的感覚の鋭い人は、何を作っても、できるだけ美が現れるように、自分の愛の心が表現できるようにと作る。はずですね。とすりますと、神様はすべてのものをですね、愛を持って作ったんだから、そこに主の眼差しがいつも置かれている。そういう意味で、この地上は、表面的には見にくいこと、嘘、偽り、戦い、分裂で満ちているようなけれども、他方ではですね、神様の愛で確かに満ちている。愛で作ったもので満ちているということになるわけです。そうしたら、災い、災害、戦争、様々な凶悪な犯罪、人を殺すとかいろいろ。それはどうなるのか。ほとんどの人は、そのような現実を見て、どこに神の愛なんかあるのか、正義があるのか、ということ。が、こういうことになりますと、信じるということですね。神様が目に見えないけど、おろの、まず信じて、そうしたらだんだんと示されてくる。同じように、神様が愛であるということをまず信じなければ始まらない。そのきっかけというものは、私にとっては、人間の一番根本問題であった罪の許しということだったわけです。罪というのは神様のそうした愛、どこまでも広がっているその愛ということに逆らう動きだとすれば、そして隣人すべてを差別なく愛するということからすると、私たちはどんな人であっても朝起きたらずーっと何らかの愛がないという状態を続けているはずです。まず一番近くの家族に対しても、あるいはこういった集会、あるいは知り合い、知人、世の中の様々な人たち、隣の家の人たち、マンションであれば2階、3階、どれほどの愛を持って私たちが見ているだろうか。通りがかりの人たち、見る目でも愛を持って見ているだろうか。そういうことを考えますと、愛というのは無限に広がり、無限に奥行きが深い愛わけですね。そうしますと、今日は一日私は罪を犯さないでどうも終わることができたなんて、果たして言えるだろうか。決して言えないわけです。 そもそも愛というのは、どこまでも深いわけですので、たった一人の人を愛すべても、その人の朝を生きてから、ずっと覚えている。これは、もしその人が非常に重い病気、自分の子供がもう死ぬかもわからんたら、夜も昼もずっと忘れることなく、その人に眼差しを送ってるはずですね。離れていっても。愛。あるいは、支えようという。そのように、たった一人の人でも、本当に愛しようと思ったら、ずっと朝起きから寝るまで、寝ても忘れない。もう死ぬかもしれない。苦しんでると言えば。そんなことはですね、私たちは、通りの人から、親戚から、こう、集会の人から、知り合った人から、遠くの友人、みんなにできるはずがないわけ。だから、いつもそういう本当の深くて広い愛からはいつも離れているわけ。それで、私たちが注ぐような愛は、大きな海の水の一滴、雫みたいなもの。ですから、その本当の愛からいかに離れて、狭いか、小さいか。だから、絶えず罪を犯すものであるというわけですね。だから、その罪を許していただかなければ解決はつかない。私が初めて信仰を与えられた時にはそんな深く愛を広がることを思ってもいなかった。愛をの愛で過ぎと思うようなことは、実に簡単単純に、しか考えたことなかった。でも不思議なことに、キリストが死んだのは私たちの罪のためで、十字架の上から私たちをいわば愛の眼差しでもって何時の罪許されたりと言ってくださっていると。不思議なですね、その御言葉ですね。十字架のイエス様が全ての罪を負って死んでくださったということ。そのことを知らされて私も、あ、罪ってものあるんだと同時にそれが許されるということ、不思議なことを同時に知らされた。この私のきっかけのことは繰り返しお話ししてきたことなんですが、出発点だ。一部の人からは、そんなに罪を言うことが、何か簡単にわかるでしょうか。もう、50年経ってもずっと罪とかの深さ、愛の深さは、次々と深い、わかり続けるんですけど、不思議なことにその時、あ、自分には罪がある。思い出したら、ひらめくようにですね、自分の罪と、それを許してくださるために死なれた。そして十字架から主イエス様の眼差しがあって、あなたの罪許されたりと言ってくださっているということを知らされたわけです。で、そういうふうに根本問題は罪の許しで、そこで本当に神様の愛があると分かったらですね、いかに周りの世界で戦争やら欺きやらたくさんあってもあってもですね、神様は愛であるっていうことは揺らがない。それが信じることができるようになった。それぐらいですね、神の言葉、御言葉、ほんの短い一言であっても、神様が用いたら、パッとひらめく。その当時、宗教とか、罪だとか、愛とか、ほとんど考えたこともなかったものに突然ひらめくようにですね、与えられたということでした。ですから、この地上がどんなに様々な戦争や醜いことや悪いことは様々あってもなお、罪の許しを本当に体験したらばですね、やっぱり神様愛だと、はっきりした確信ができる、与えられた。で、そこから先はですね、戦争があっても、これは神様が愛であるから、そこでさっき言った信じることによって、私たちの狭い、非常に狭い考えや心だから分からないだけで、我々の考えや頭をはるかに超えた神様が無限の愛。ね、あの、大空の星まで全部作ったって言うんだから、果てしないわけ。無限の知恵、英知なんて本当にゼロに等しい。パスカルなんかはっきり、無限大、無限に大いなるものから比べたら、いかなる有限、一兆でも 一兆何千倍でも、厳密にゼロになるという、まあ、数学者らしい表現で言っている通りです。ですから、災害があっても悪いことがあっても、私たちには分からない小さな小さな頭。でも神様はきっと深いですね、遠大な愛を持ってなされているんだと信じる。まず神様の愛を信じる。全能を信じる。真実を信じるということから、だんだんと進んでいく。でこのことはそういう意味ではですね、とても大事なことだということです。でここで、そういう神様がおられるから、私たちは、この、その神様が愛の眼差しをみんなに送っているということを、これをまた信じることができるわけです。私たちは、時期にですね、人間的な狭い考えで、あの人嫌いとか、なんかこう、それが合わないとか言って、退けてしまうというところがあるわけですが、神様はそういうような狭い心を憐れみて、それも学んで見つめてください。で、次のこの詩篇の33の、時間があまりないですので、33篇の13節見ますと、詩篇33篇の13節を見ますと、主は天から見渡して人間一人一人見ておる。これも愛、慈しみの眼差しを持って見ている。一人一人。これは人間にはもちろん全く不可能なことである。私たちはさっき言いましたように。家族すらですね、真似取ったらすぐに忘れてしまったり、祈りも忘れたり。こういう繋がっている、主にある体として繋がっている、信仰の集まりの方々のこともすぐにうっかり忘れたり、祈りを忘れたりする。あるいは続かない。神様は全能だからこそ、全世界の人たちを天から見渡して、一人一人見つめておられる。すべての人に目を留められる。しかも愛の眼差しで見ている。こういうことを信じることができるかとっても幸いなことだと思う。どんなに災いがあっても、戦争があっても、そのただ中の人たち一人一人を見つめておられる。で、その闇の中から、主を今度逆に見上げるときには、神様は深くそれを心に留めてくださる。引き上げてくださる、ね。平安、主の平安を与えてくださる。実際に戦争の時の、私も命の水に何度か書きましたが、ドイツの人たち、若い学生たちの書いたものの中に、もう数日後に死ぬということを迫っておる。それでもなお、主を仰いで平安を得てると。人たちの証言を読むことができております。そういうことで、殉教者たち、ステパノのような、キリストのを信じることをはっきり表明したり、真理を言ったために殺されるというような人も、石で撃たれようっていう、まあ、非常に痛い、危ない。もう死ぬぐらいだから。だいたい一生ですね、一個に粉をつけたって死んだりしないわけです。そんな時に天が開けて、まさに神様とキリストが見えて、単にじじっとしてるんじゃないですかね。そのキリスト、天が開けて、神様とキリストが見えたと。そのキリストの愛の眼差しをも同時に受けることができた、ということなんですね。その愛の眼差しを受けて、一生投げつけ殺そうとしている人たち、自分が何をしているかわからない。どうか彼らを許してくださいという、驚くようなことが記されています。いや、まあ、そういうふうにして、様々な困難な時にも、どんな時にも私たち、しかもみんなの人をこのように見つめてくださって、こういうことは、 実際に調べて分かったことではない。こんなことは科学的な研究をいくら進んでもするの、決して言うことはできないことです。3000年近く、2500年ほども遥かな昔からですね、こういうことはっきり分かって確信持って書けた。まさに啓示ということ。ステパノに天が開けて、それまではっきり見えなかったものが、はっきりと見えた。復活のキリストも神様。それと同じように、天からの開けて、啓示を受けて、このような言葉が書かれているということですね。普通は、ですね、悪いことをしてたら、お天道様が見ているっていうようなことは、日本でも言われている。けれども、それは、見てると違う。人間は常に悪いことをするから、隠れてしても見つかるんだよと。裁きを受けるんだ。そういう意味で言われる。けれども、ここの聖書の、この、主の眼差しというのは、すべて愛を持って、慈しみを持って見てる。どうしてもその人が、悪の道から離れなければ、それは裁きを与える。心が固くなりになる。嘘も平気で言うようになる。それは裁きを受けている証拠ですね。そういう人には決して本当の友もできない。強い美しさのこともわからない。真実の喜びもわからない。それが裁きの。当然死ぬとか病気になるとか、まあそういう場合もそれはあるかもしれませんが、信じないものは裁かれている。すでに裁かれている。そういうことですね。神様なんかいない。愛なんかないわ。そんなことあるはずない。バカバカしい。って言ったら、主の平和はすっと消えていくというわけですね。与えられとっても消えていく。別のところにも開きませんが、神様はどんなところにおっても、地の底におっても、海の底におっても、すべて見ておられる。それは愛によって見てくださっている。そういうことで、このことは実はですね、聖書の一番初めから暗示されているところですね。以前にも触れたことがあることですけども、一番最初に書かれてあったことは、この世界は闇であった。混沌と訳されておるけれども、ほとんど英訳見たらわかるように、言語に従って、東風と暴風ですね。両方とも虚しい。これは英訳で void。これ empty。という訳にしてある。これは英訳をいろいろ参照したら次にわかることです。両方ともそのヘブライ語が出てくることは、砂漠のように荒れ果てた。で空虚の虚しい。それから本来は、虚しい。何も実体はない。暗闇。しかも空白、空虚、虚しい。その中に、聖なる風が吹いておったと。聖なる風が吹いていた。Divine Wind is Sweeping。ニュージェルサルムバイブルとか、ニューディバイドスタンダードバージョンの場合は、Wind from God。神からの風が吹いている。それも聖霊の暗示でもあるというわけですね。そしてそういう中に、神が光ありと言ったら本当に光があった。これは神様のその眼差しはいつも光を与えようとして見つめておられるということですね。神が愛であればそう。単に裁いてやろう、裁いてやろう。あいつ悪いから見つけて。そういう目だけして見ていない。人間の場合は残念なことに、ともすれば、いろいろ良い点があっても、何か悪い点が一つでもあったら、あの人こんな点もある。そんなことを、いわゆる悪口って、そういうものですね。それを聞いた人は、そういう悪いことを一つ聞いたら、みんなその塊みたいに思わされてしまう。だから、他の人の悪いことを言ってはいけないと言われていますが、神様は愛であり、慈しみであり、ならば、あの光あれ、 闇と混沌、空白の中に、空虚の中に光あれと言ってくださって、聖なる風を送ってくださる。そういうふうにいつも神様は全ての人をここにあるようにですね、至るところにある人々を見つめておられる。で、人間の側で見つめようとしないのに、突然神がほら選ばれて、方向転換をして、その光を受けることがある。この典型的な例がパウロでもあった。キリストの真理に背を向けて踏みつけようと。滅ぼそうとしていったのに、突然神が望む。光が望む。それはそうですね。愛の眼差しでずっと見ておられた。要するに光を与えた。で、語りかけられた。で、そういう、もうこの詩篇全体、聖地全体をそれで満ちておるのであって、あの有名な詩篇の23篇にしても、そうですね。主が我が、牧者。であるからこそ、導いてくださる。常に見守っていてください。緑の牧場に伏せ。憩いの右側に伴う。その間ずっと、神様よそ見しながら引っ張っていくんだ。常に、その人を見つめながら、愛の眼差しを持ちながら、導いてくださって。この世界には本当に、冷たいですね。いわば差別の眼差し。傲慢な眼差し。そういうもので満ちておると思います。私たちもっかりしたら、そういう眼差しを持ってしまう。その時に神様に立ち返ったらですね、私を仰ぎ望め、そうすれば救われる。これはパーナーというヘブライ語ですが、修復とともに方向を転換する。神様の方に向き直りなさい。この世の汚れた暗い闇から。そしたら神様の眼差しが向いてるの分かる。救われる。どこにおってもそれができる。どんなに罪が深くても多くても、ただ私たちが心から心の方向を転換をして見上げるならば、主の愛の眼差しに出会うことができる。互いに愛し合いなさい。愛の眼差しを持って離れていても、までおっても心の眼差しで見つめ合いなさい。というわけですね。互いに助け合いなさい。そういうことですね。愛の眼差しを持ちつつ助ける。だから当然祈りもそうですよね。祈りとは誰かを愛の主からもらった愛の眼差しで見つめることです。見つめようとする。まあ、そういうことで、この、主の眼差しというと、最初に挙げたペテロ。ペテロが三度もイエス様を否認した。だけど、遠くから離れて見ていたら、イエス様が遠くから振り向いて言われた。わざわざ振り向いて、これも言ったんですね。イエス様はどっからでも見える。後ろからそっと遠くから近づいてきよったんでも見えるわけですね。私はほんのわずかなことでも死の方に向かおうとすれば、イエス様振り向いて見てくださる。ペテロだけじゃなくて、絶えず私たちの日常生活の中で、そうしていただかなければ私たちは自らの罪によってですね、倒れてしまう。変わることのない主の眼差しが世界には満ちておる。ただこれは信じるということで出発点。わずかなそうしたことを主の眼差しを受けても、そこから絶えず求めていくならば、求めをさらば、主の一層の眼差し、愛の眼差しを受けると。いうことを信じてですね。この様々な困難の中でも、コロナがどういうふうに、いつ終わるか誰もわからない。けども、主の眼差しが終わることはないわけです。妨げられることもない。そのことを信じてですね、私たちも祈り求めて、主の眼差しを受けて、そしてまた少しなりともそういう主の眼差しを持つものとしてさせていただきたいと願います。以上です。